ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。声優部員キョンこと桐生恭平です。よろしくお願いします。
はい、同じく名前かなたです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
今日は何日ですか？
2月12日です。
あさって何ですか？
2月14日。
いやいや、とぼけたバレンタインですよ。
バレンタインですよ。
チョコチョコ。
え？
チョコチョコ。
あ、何？チョコチョコ。チョコチョコ合うよね、うちらね。違う、
チョコレート。チョコレートが欲しいんです、男子は。
チョコレート。あ、でもさ、違う、やっぱさ、その待つ姿勢良くない。
え？え、だってさ、バレンタインってさ、うん、完全に女の子主体じゃん。
あ、確かに、ね。
女の子から来ないといけないから、うん、男の子は待つしかできないんですよ。
そうだよね。そう、そうなんだよね。そうだよ。女の子からアクションを起こす日だから、そっか。
そう。男がアクションを起こしたら、もう野暮なんですよ、うん。もうその時点で負けなの。
だってさ、キョンさんとかさ、結構ロマンチストじゃん。だからなんかこう、バレンタインシチュエーションみたいなのに憧れたりしてそうじゃん。
ね、ベタなね、まあそれこそね、うん、学生の時に、うん、ベタに、下駄箱を開けたら、うん、チョコがバーって落ちるとか
あるね。少女漫画とかであるね。
やりたかったけど下駄箱がなかった。
ないの？
うちの学校なかった、下駄箱が。
え、なんで？え、
土足だったからね。
あ、上靴がないんだ。
そう。
え、じゃあさ、でもさ、あの机の中に、あの休み、なんか体育終わってあー疲れた、あれなんか机の中に入ってるみたいな。
なかったな。
なかったか。
なんだろうね。
なんでだろうね。
わかんない。
かっこいいんだけどね。
え？じゃあプレイを。
いや違うね、私バレンタインは、うん、あのアピールの日じゃなくて、あれなのよ、あの家族サービスの日だから。私
うわ、そう言ってさ、本当あげてんでしょ。
いや違う違う違う、私本当にバレンタインはバレンタイン絶対決まって、うん、お父さんとじいちゃんにめっちゃチョコ買ってるから毎年。
何、いい子なの？
違うの。だってさ、違う、こうなんかね、やっぱ役者やらせてもらってて、いろいろね、こう心配とかもかけてるから。
まあまあ、それあるね。
それに比べてうちのお姉ちゃん、こう大学出て就職して、うん、あの結婚して、うん、ま、孫の顔も見せてってなってると、やっぱ妹の立場としてちょっと辛いわけ。
まあまあまあまあまあ、
わかるでしょ。
わかるけど、
そういう時に2月14日ですよ、うん、パパに、なんかいつもお父さんって言ってんだけど、うん、まあその日だけパパいつもお仕事お疲れ様って言って、
チョコを
渡すのよ。そうすると、そうすると、なんかこう、うちのお父さんとか、うん、ちょっと可愛い人なのよ。家族分のね、プリンしかない時とかに、うん、お父さんの分まあいっかって、だいたいプリン3個パックじゃん。そういう時とかに、お母さんと私とお姉ちゃんで3個食べちゃうと、うん、お父さんの分はとかって言ってくる可愛いパパだから、そう、バレンタインのチョコレートとかを渡すと、うん、可愛いなっつって、ちょっとなんかこう、なんかこう、いいんじゃないか、あいつの好きにさせてもみたいな感じで。
一年に一回そこでご機嫌を取って、その一年頑張ってんだ。
あと誕生日ね。あと父の日。
めっちゃ用意書してるやん。
イベントの時にこう家族に感謝を伝えるっていう。
うん。
そう。で、だからそう、わざわざね、今年も渡しに行こうと思って。
わざわざその実家まで私に行ってるの？
そうそう。あ、いつもは、あの、ヤマトさんに頼むんです
よ。それでもすごいけどね。
そう、郵送して、うん、その郵送費をかけて渡すんだけど、ちゃんと手紙つけるから。そうやるんだけど、今年はちょっと手渡しに帰ろうかなと思って。
あ、じゃあちょっと僕の家の方に郵送で送ってください。
あ、ちょっとね、家族分でちょっと予算ギリギリなんですよね。
ちょっとここら辺で終わらせよ。なんかあまりにリアルだからさ。
リアルすぎた。
いや、バレンタインだから。素敵な日だからさ。
そうだね。あの、我ら声優部部員、高校生だから。
こうロマンチックな素敵な日にしましょう、バレンタインを。
そうですね。そう。じゃあ皆さん、自分の思いをしっかり伝えられるように素敵なバレンタインを。
はい。じゃあ行きます。
はい。
それでは始めていきましょう。ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。 改めまして、声優部部員、桐生恭平です。
はい、同じく名前かなたです。
はい。
今回の仮入部員はこの方々です。どうぞ。
クラタリーナです。よろしくお願いします。
金森洋介です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。お二人とも初めましてということで、
はい、
はい、まずはですね、リスナーの皆様にお二人のことをよく知ってもらうため、はい、質問タイムをします。細かいことは後で聞いていきますので、はい、矢継ぎ早に答えていってください。それではどうぞ。はい、
出身地は
倉田さん。
北海道。
金森くん。
岡山県。
好きな休日の過ごし方は
倉田さん。
買い物か家でゴロゴロ。
金森くん。
ゲーム。
最近のマイブームは
倉田さん。
キャンディークラッシュ。
金森くん。
ラブライブ。
お芝居を好きになったきっかけを一言でどうぞ。
倉田さん。
漫画の読み合いっこ。
金森くん。
お母さんと一緒。
今後挑戦してみたいお芝居のジャンルは
倉田さん。
お嬢様役。
金森くん。
2枚目。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ気になったことをね聞いていくんですけれども、
はい、
倉田さん、マイブームキャンディークラッシュ、
はい、
ってなんだ、
ゲーム法の
ゲーム、
ゲームです。
あ、ゲーム、ゲーム好きなの？
あんまりやらない。
やらないんだえ、じゃあこれだけ好きなんだ。
なんかこういうパズルゲーム系とかは、あ、
パズルだね、
好きで、こう3つとか以上揃えて消していくようなやつなんですけど、
う
ん
う
ん、
もうただただ無心にずーっとやってる。
あ、そうですね。
で、車乗ってる時とかさ、こう暇つぶしとかにできるタイプのやつが好きって感じ？
そうですね、まあ、そういうのが好きですかね、私。
なんかあれだよね、なんか、なんかあのぜひツイッターの写真とかで見てほしいんだけど、ゲームっていうのに私結構びっくりしてて、なんか見た目、なんかこう結構ふわってしてるから
、はい、先入観がすごいな
確かにあんまりやらないですね、ゲームとかは。パズルゲームと、あと脱出ゲームってわかりますか？
あ、わかる。
なんかスマホとかで、
謎解きするやつ
みたいな。あ、そうです、なんか仕掛けといて、はいはい、部屋から脱出みたいなやつとかしかやらないですね。
格ゲーとかはやらないんだ。じゃ
あ、やらないですね。
めっちゃ丸連打みたいな
すごい下
手です、コマンドみたいな
全然やったことあるんですけど、すぐあの死んじゃうい
や気が合うかも、私もすぐね場外する
数少ないハマるゲームなんですねありがとうございます。
金森くん、
はい、
ラブライバー、
ラブライバーです。はい、
仲間だ。
あ、いや今度そっちが仲間なんだ
そうでしたか。
え、あ、なんかさ、はい、あの、ラブライバーの人で、
はい、
結構、なんていうの、ライブとかにも行く人？
はい。あ、いや、ライブは、実は行ったことはないんですけど、
う
ん、
おい、
そうなんだ、
行ったことはないんですけど、
行けよ、
いや、行きたいんですよ行きたいんですけど、単純に作品が好きです。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、アニメも見て、
はい。
え、あ、なんか、あるじゃん、こう、スマホのゲームとか
も、う
ん。
はいはいはい。
そういうのもやる。
もちろん、
お、
もちろん、本当にやってますよ。
力が込んで
る。その力があるのは次はライブに行こう。
あ、そうですあ、ぜひ行きたいんですけどね、なかなか、なかなかね。
あ、キレさん仲間だったんですか？
仲間だよ。だってライブめっちゃ行ったもん、俺。
あ、そうなんですか？
本物だ、本物だ。
行きたいよ。
ライバーがいた。
今度行きましょう。
あの、ツイッターでよくあの、アイマスの話してるんで、ちょっと違う人なのかなと思ってて。
いや、あの、アイドルが好きなんで。
あ、なるほど。
じゃあ一緒にライブ行きましょう。
はい。
はい。ぜひ。
あとね、もう一つ、はい、あの、金森くん気になったことがあったんですけど、うん、
はいはいはい。
お母さんと一緒って何？
お母さんと一緒
ってのは。これ、あれでしょ？教育番組でしょ？
いや、実はこれ理由がありまして、あの、うん、お母さんと一緒の番組だったわけではなくて、お母さんと一緒によく見てたサスペンス劇場をよく見てたから、お芝居を見た後に、この登場人物ってこの後何してるんだろうなとか、この登場人物のおかげで、なんか僕、すごい元気になったから、明日からの学校楽しいやって思えるようになったんですよ。
あの、お母さんと一緒がきっかけじゃないのね。
あ、そうです、そうです。お母さんと一緒に見てたサスペンス劇場とか、昼ドラとかを見て、そっち側のね、見てる人に元気を与える人になりたいなと思ったので、お芝居やろう。って思いました。
私の頭の中には教育番組のお母さんと一緒の文字がすごい浮かんでるんで。
あ、違うんです。すいません。
見たのはサスペンスドラマとか昼ドラが好きだった。
いや、まあ、そうです。お母さんと一緒って言った方が分かりやすいよって、スタッフさんが言ってくれたんで、じゃあ、お母さんと一緒にします
。余計混乱してきたな。
するな。
すいません、本当に。
でも、昼ドラなんだね。
もう、人のせいにしちゃダメだよ、
すいません。
ダメ。
すいません。
はい。倉田さん。
はい。
今後挑戦してみたいお芝居のジャンル、お嬢様。
うん、そうなんですよ。
めっちゃ嬉しそう。
ね、
かこう憧れのなんかこうシチュエーションとかこういうお嬢様が高飛車系？
いやなんか語尾に何々ですわみたいな。
ですわ。
お嬢様喋りの。
そう語尾に憧れが。
普段しない喋り方をしたい。
そう、それをちょっとやってみたいなっていう
か。今までそういうのはこう例えばお仕事とかでやったことはまだないんだじゃ。
ですわはいないですね。
ですわはいない。
ですわをとにかく言いたい。
とにかく言いたい
ですね。ついついブッブーですわで言った。あ、なんでもないです。
あ、説明するとこれはラブライブ
で。ごめんなさいね。
あ、そう、
はい、
今ね、わかんなかった。
ごめんなさい、
ね。勉強するね。
すいません、ブッブーですわって。はい。
わかる、私ね、おおほほほの笑い憧れない。
あー、高笑い。
そう。
え、これは女子あるあるなの？
え、わかんない。なんか、でも、気持ちわかる。楽しそうじゃない？
そうなんですよ。
そうそう。
振り切りたい感じが。
なんか多分、はい、なんか男子で言う、なんかこう、はい、なんだろうな。なんかこう、ちょっとこう、それこそイケメンキャラをこう、決めまくってやりたいみたいな。
現実に絶対こんなのいねえだろっていう。そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。やりたいですね。
現実世界でね、はい、ですわとかって言ったら、はい、えってなるじゃん。
まあそうですね。
なるけど、まあ確かにね、男もね、そんな、俺のこと好きだろとか言わないじゃん。
いや、言えないですね。言えないです、うん。
なかなか。
キリさん言えるんじゃないですか？
なんでそんな
キリさん言えます。
急に僕を押し入れるのやめて。たださ、
うん、
実際ここでやってみましょうよ。
え？
お、うん、
実はね、スタッフさんがね、作ってくれました、ワードを。
ああ、ありがとうございます。
そんな料理番組みたいなことがあるんですか？
見たい見たい。
ポンって出てくるんですよ。
まあ、じゃあ、スタッフさんが作ったのが、あ、2ワードのセリフ。
そう、ちょっとしたセリフがあるので、うん、これをね、やりたいお嬢様でやってもらおうと思うんですけど。
嬉しい。どんなのでやります？
なんか、おしゃまな。
おしゃま？
おしゃま。
おしゃま。
なんか、なんていうか、小さい子が、
うん、
こう頑張って、あの、ふんぞり返って。
ああ
幼いくて、ちょっと背伸びしてる感じ。
あ、そうそうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。
かわいい。
じゃあ、それ、やっていただきましょうか。
やっていただきましょう。う
ん、
大丈夫ですか？いけますか？
はい。
じゃあお願いします、
はい、
どうぞ。
お黙りなさい。私に意見しようなんて100年早いですわ。
おー、 お
ーかわいい、
かわいい。
なんかちょっとこう強いこと言われてるけど、あ、かわいいって
し
て
よしよしってなる。
僕正面から聞いてましたけど、なんか倉田さんの顔が見られなかったですもん。
ガッツレしてるなよ。
なんだそのコメント。
見られなかった、すいません。ありがとうございます。
こんな感じで。
はい、ありがとうございました。
はい、お二人のこと分かっていただけましたかね。
そうですね。
はい。
はい、では、次のコーナー参りましょう。
はい。
では、いきます。今日の部活メニュー、
イエーイ。
このコーナーは、毎回体験入部してくれる新人声優と一緒に、コーチからの特訓メニューをもらい、声優としてのスキルを上げていこうというコーナーです。
はい。
ということで、今回もコーチから手紙をいただいております。
今回は私が読みますね。
はい、お願いします。
はい、コーチです。今回は、キョンくんが台本を書いてきてくれました。
書きました。
しかも、バレンタインっぽい話です。
はい。
こんな素敵な話を、キョンくんが書くなんて。
キャ
ッ。せっかくですので、今回はキョンくんに制作に回ってもらい、3人に演出をつけてもらいましょう。
おい。
3人も演出気流先生に負けないよう、いい芝居をしてください。以上、先生、
先生
書いた、
はい、というわけでね、初めて脚本を書きました。
書いちゃったんすね。
はい、
いやね、もうリスナーさん楽しみでしょうがないよ今。
そう、もうとりあえず聞いてもらいましょう。
そう、ね、早速ね、早速、
はい、
ということで、はい、じゃあタイトルコールお願いします。
はい、ではお聞きください。ヤンキー女と鈍感男。
私の友達は可愛い。
ふざけんじゃねえぞこら。
まあまあと、まあこんな感じで言葉遣いはヤンキーみたいなんですけど、この子中身は少女漫画から出てきたんじゃないかってぐらい可愛いんです。
なんなの、もう好き。いや、私の方が好きだし、それにお前の方が社会的に絶対可愛いだろ。
社会的って言葉最近覚えた？
おう、意味わかんない。
最高に可愛いです、ありがとうございます。
そういえばさ、もうすぐあれだよね。
あれって何？テスト？
そんなもん知らん。忘れた。いや、記憶から消した。この世で一番いらないものだわ。
わかるわ。
そうじゃなくて、あの、あれだよ。チョコとか、チョコレートとか、
チョコとチョコレートって一緒だからね。バレンタインのこと？
バレンタインって言うなよ。女子みたいじゃん。
女子なんだけどな。
うるせえ。
まあまあ皆まで言うな。裏若き乙女がこの時期にバレンタインの話題を振るってことは、渡したい相手がいるんだろ？そうだろ？お姉さん全部わかってるぞ。
は？ちげえし。そんなやついないってこともなくもないかもしれないけど。って何ニヤニヤしてんだよ。
つまりあれだね、同じクラスのサッカー部のあいつに愛を込めたチョコレートを渡したいけどどうしたらいいかわからないっていう乙女な悩み。
なんでサッカー部って知って。はぁ、あ、
バレバレなんだよな。しかもこのくだり毎年やってるよね。
なんだよそれ。私が毎年好きみたいじゃん。
ずっと好きなんじゃないの。
そうだけど。
かわいい。ごちそうさまでーす。
まだ何にも作ってねえぞ。
ちょっと待って、これ以上は身が持たないから本題に入ろう。いや、入らせてください、お願いします。
おう、だからそのチョコの作り方教えろよ。
オッケー、任せて。よし、一緒に作ろう。さてさて、初めての手作りチョコを作って、あとは冷えるのを待つだけなわけですけれども、まさかチョコを直接火にかけるとは思わなんだ。
だから作り方わかんねえつったらしょうがねえじゃん。
ごめんごめん、お姉さんが悪かった。まさかここまでとは思ってなかった。それでもチョコを渡したい一心で頑張ったんだね。偉いぞー。よーしよしよしよしよしよし。
なでんな、ぶん殴るぞ。
へえ、そんなこと言うんだ。その手は殴るためにあるの？違うよね。いい加減観念したら。
うるせえ。認めたくないけど、分かったよ。あいつにチョコを渡すよ。あー、恥ずかしい。
うんうん、ちゃんと自分で分かっただけ進歩だよ。よし、あとは気持ちをぶつけるだけ。行ってこーい。
ちくしょう、当たって砕けるだ。
世話が焼けるな。もしもし？
あ、もしもし？ちょっと相談したいことがあるんだけど、いいかな？
どうしたの？
あのさ、僕って不健康そうに見えるのかな？
え？どういうこと？
いや、なんかね、お前栄養足りてなさそうだからこれ食えよってあいつにチョコ渡されたんだよ。毎日ちゃんと3食食べてるのにな。
ちょっと待って。前にももらってたよね。全く同じ話、去年したの覚えてる？
そういえばそうだったな。あれって友達みんなに渡してたんでしょ？
はぁ、あ、
ごめん、眠かった？
はぁ、あ、そんなんだからあんたはあんたなのよ。
うん、僕です、こんにちは。
カレンダー見ろ。
ひょい、
今日は何日だ？
2月14日です。
そう、正解。何の日だ？
214だから煮干しの日。
違うわ。
あ、あれだよね、1996年に将棋の羽生さんが7冠達成した日だよね。
え、すごい。そうなのって。そうじゃない。
え、
2月14日はバレンタイン。じゃ
あ、うん、そうだね。
ガル、嘘でしょ。ここまで言ってまだ気づかないの？
ん、何が？
バレンタインに女の子が手作りチョコくれるってどういうことか考えなさい。
いや、もういい。
とにかく死の子の言わずあの子のとこ行きなさい。
え、なんで？
行きなさい。
ははい。
二人揃っても、こんなことあってさ。あれ、これって私キューピッドだよね。そう思うよね。でもさ、だからって招待状を二人別々に送ってくる？ほんと、世話が焼けるな。ヤンキー女と鈍感男、
作演出桐生恭平、出演友達名前かなた、
ヤンキー女クラタリーナ、
鈍感男金森陽介、
以上のキャストでお送りしました。
はい、聞いていただきました。ヤンキー女と鈍感男でした。
はい。いや、先生にね、ぜひお話伺いたい。
急にそういうテンションで来るね。いや、でも本当ありがとうございました。
いやいやいや、本当
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうですか、先生。もう。なんか今、早速もうお話聞けそうな感じで。は
い、まあね、初めて、その、書き手側に、回って、こう、ね、芝居をするんじゃなくて演出をするっていうことをやったんですけど、うんはい、なんかこっち側に立つと分かることってあるなと思って、
お、例えばなんかこうやっぱりこれが違うなみたいな
あった、なんだろう、台本のセリフ一つ一つにやっぱり書き手の意図があるんだなと思って、
あ、
こういうことをしてほしいみたいな、それを汲み取るのって大変だろうな。なんだなって思った、役者は。
なんか私も書いたこと書かせてもらったからわかるけど、そうそうそう、なんかこう全部をとがきで書けないからこそみたいなあるよね。
だからなんかセリフの一個一個にやりたい意図が多分入ってて、
うんうん、
それをまあ伝えることも大変だし、役者が受け取ってやるっていうのも大変なんだなって思いました。
ね、セリフの中で距離感表現したりとかね。
そんなねことをね、2人ねゲストのお二人やってもらったんですけど、
はい、
そう、
先生的になんかこう、うん、倉田さんのヤンキー女拳聞いてました
聞いてましたか。
あのね、面白くなった
嬉しいです。
やっぱなんかその倉田さんの声質的にすごい可愛い声をしてるから、
う
ん、あのその可愛いにどんどん寄っちゃうんじゃないかなっていう心配があったんだけど、うん、なんかこうだんだんそのなんだろう、力強さを出してくれて、こっちとしてもああいいキャラになってきたなと思って嬉しかった。
ありがとうございます。なんかやったことなかったんで、あ、ヤンキー、うん、
普段なんかあんなゴラーみたいなのは言わないの？
ああないですね。ゴラーはないっすね。
大変なことをさせちゃいましたね。
いや、すごい新鮮でした。
あ、よかったよかった。
でもストレス発散ならない？
あ、なります。
そうだね。
いっぱい叫べて。
ちょっと気持ちいいよね。
ハッとしますね。
よかったよかったわ。
まあ、対してね、こう、金森くんが鈍感男で。
はい。
そう、私相手役やったから、あれだったんだけど、
はい、
やっぱね、こう、はぁって言いたくなるんだ
よね。そう、なんか女性二人がすごいパワーがある、うん、叫ぶことがあるんだけど、逆に男性の鈍感男の方は、なんか、ほうけて、
うん、
こう、変なテンションのままいるというか、そのギャップをすごく出してほしくて、
はい、
そこがなんか、まあ、やる側としては大変だったのかなって思うんだけど、はい、金森くんやってみてどうでした？
いやー、あのなんか、結構、その、今までやってきた役ってのが、結構スイッチの切り替えが結構激しい役ってのが多かったので、割と今回みたいな、本当間の抜けた、もう本当に普通の喋りから入ってくるような、あの芝居っていうのは、まあ、なかなかやったことがなかったので、ちょっと最初苦労はしたんですけれども、うん、まあやってみたら自分の中で新たな発見というか、うん、新しい取り組みが見えてきたなっていうのがあったので。
真面目か
めっちゃいいこと言ってくれる。
すごい楽しかったですね。
よかった。
はい。いや、もう光栄でした。ありがとうございます、本当に。
そんな、あげなくていいよ。
いやいや、そんな、とんでもない。
まあなんかその、鈍感男の役が、すごく素でやってほしくて、はい、なんかまあ芝居してほしくないなっていうオーダーがあって、うんうんうん、そこがね、収録中結構金森くん苦しんでたし。
いやー本当ありがとうございます、本当に。
なんかそのね、なんか、いざ、こうやっぱマイク前に立つと構えちゃうじゃない
です
か。
うん、そうですね。
僕もそうなんだけど、はい、なんかそこを、なんか、うまく演じる人に、こうやってほしいっていうのを伝えるのも大変だなって思った。
あー、やっぱり自分は、こうやろうっていうのがあっても、それをこう言葉にするのとかがね、
なんか演出する側のビジョンはあるんだけど、うんうん、なんかそれを押し付けるのも嫌だし、でもなんかそこのやっぱ役者とのコミュニケーションってすごく難しいし、言葉をうまく言えない自分がもどかしかった。
あ、でもなんかこう、そう キョンさんがすごい伝えようとしてくれてて、なんていうのかなみたいなのが。
すごくアバウトな言い方を多分してしまってて、なんか伝わりにくかったのかなっていうのがちょっと思ったんだけど。
大丈夫でした。
いえ、全然。はい。
そう、先生でした。
調子乗っちゃうよ。
今日メガネかけてね。
そう。
先生スタイルで来て
た。実は今メガネかけてるんですよ。
超かっこいいんですよ、皆さん、本当に。これ。あの、ツイッターで写真見てください、本当に。
そう、後からね、ツイッターに写真が上がると思うんですけど。はい、っていうのもね、はい、これね、うん、前、名前さんが初めて脚本書いてた時あったじゃない。うん、その時もメガネをしてたじゃん。
そうなの。あの、先生スタイルでね。
そう、あの、これ絶対やろうって思って。今日一日バッグの中にね、伊達メガネを入れてたんで。
私も伊達でした。
満を持して今かけてるんです。あの、形から入るスタイル。
しかも今日タートルネックなんですよ。
オーラがすごかったですね。
先生っぽい。
はい。
あの、詳しくはね、写真をご確認ください。
よろしくお願いします。
ツイッターを見ていただければ。
はい。
はい。じゃあ、こんなところで、じゃあ、キョンさんに、
はい。
今回のドラマ作りで学んだことを一つ、格言チックにまとめてもらいましょう。
はい。今日学んだことは、演出家と正しいコミュニケーションが取れる役者になろう、です。以上、本日の部活メニューでした。お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど、何でもいいのでぜひ番組宛にメールを送ってください。また部活メニューでやってほしいメニューも募集してます。メールアドレスは info@catalstella.co.jp です。声優事務所キャトルステラのホームページにあるメールフォームからも受け付けていますので、送りやすい方に送ってください。
はい、というわけで、はい、エンディングです。
はい、
はい、
いやお二人ありがとうございました。
いやありがとうございました。
ありがとうございました。
いやね、私ねさっきちょっと桐生先生に、
もう先生いいから
、ヒョンさんにね、はい、そう聞き逃したことがあって、
うん、
今回さ、あのヤンキー女と鈍感男は何きっかけで話を思いついたの？
うん、ああ、実はこれ、ちょっと元になった話がありまして、
実はなんだ、
実はベースでして、っていうのも、名前さんが演じた友達っていうのが実際僕の友達なんですけど、
そうなんだ、
そこからこう聞いた話で作ったんだけど、で実際にそういう二人が友達いるらしくて、
ヤンキーと鈍感が付き合ったので
、もうあの本当に結婚してる
らしい。すごい本当に実話だね。
そう。でその話を聞いて面白いなと思って、うん、ちょっとこれをなんかドラマにしてみようかなっていうのがきっかけだった。
なんかすごいコメディーみたいなさ話だ。
作り物だと思ってます
ね。
本当にね、なんか聞く感じこういう女の子らしい、
ちょっと口が悪い、
口がまあこういう感じなんだけど、
はい、
でもなんか可愛いみたいな、
すごい少女漫画の主人公みたい、ね、本当
エモいですね、エモい、
エモい。実はその友達が、あの、まあ、ステラジもちょっと聞いてくれてて、で友達役をぜひ名前さんにやってほしい、
あ本当に
っていうオーダーがあった。
嬉しい、大丈夫だったかな私のバレンタイン。
そこ一番やってほしかった多分今聞いてると思うんだけど、
私あそこはねもうスーパーサイヤ人化したつもりでやってたから、
もうバッチリでした、バッチリ。
ありがとうございます。
はい、この番組は第2第4火曜日夜8時半から9時に放送されています。次回は2月26日です。お楽しみに。またこの放送はチューインレディオなどのスマホアプリでもお聞きいただけます。詳しくは市川うらら FM のホームページをご覧ください。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は桐生恭平と
名前かなたと
倉田リーナと
金森陽介でした。
それではまた次回、
またねー。